ヨハン・シュトラウスは19世紀のいわばポップスターでした。1872年にボストンで開かれた世界平和記念祭では10万人の聴衆の前で演奏しましたが、そんなコンサートを開けば今日のポップスターの誰もが誇りに思うでしょう。さらに今日のポップスターを思い起こさせるのは、成功の陰に商売繁盛の企業と完璧な経営戦略があったことです。シュトラウス楽団のツアーはどこでも大きな話題となりましたが、それは単に音楽的な話題ばかりではありません。例えば次のような話があります。1850年、ロシアの支配下にあったワルシャへ向かう途中、楽団員はスパイと疑われ、豚小屋に拘留されました。しかし、ロシアの女帝自らの調停によって釈放され、そのお礼にシュトラウスはこの客演のため特別に用意したワルシャワポルカを女帝に献上したというものです。こういった話が実際にあったことか、それとも器用な営業戦略によるものなのか、いずれにしても商売には好都合でした。シュトラウスは特にロシアで人気がありましたが、1867年のパリ万国博覧会でも大喝采を博しました。おかしなことは、シュトラウスが旅の乗り物を大の苦手にしていたことです。鉄道が橋を渡ったり、トンネルに入ったりするときは、車両の床にぴったりと身を伏せていました。ボストンでの客演には、10万ドルという出演料によって、ようやく首を縦に振らせることができました。ワルツというものには、社会革命的なものがあった、というと、今日ではいくらか唐突に聞こえるかもしれません。しかし、19世紀初めまで、上流階級はワルツを嫌っていたのです。その理由は、第一に、それが農民たちの踊りだったこと。第二に、踊りの際に体が密着することです。バロック時代の貴族の踊りでは、せいぜい手を取り合うだけでした。しかし、躍進する市民階級が貴族の舞踏会を手本にしながら、ワルツを舞踏会の中心に据えていきました。それは瞬く間に成功を収め、貴族たちもその後、好んでワルツを踊るようになります。宮廷でもワルツを容認した最初の年がウィーンでした。そして、そのウィーンからヨハン・シュトラウスがワルツを決定的な勝利に導いていきます。ただ、皇帝が居合わせる場合に限って、ワルツはその後も長い間禁止されていました。けれど、ご心配は無用です。ここには皇帝はおりません。どうぞご自由に踊ってください。場所はたっぷりあります。